マタイ5章の1節から5節まで。イエスはこの群衆を見て山に登り、座に着かれると弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。国連とそれからコロンビア大学が2012年からですけれども、世界157カ国の幸福度というもののランキングを発表しています。で、今年は3月16日にそれが発表されました。第1位はデンマーク、第2位がスイス、第3位がアイスランド、第4位がノルウェー、第5位がフィンランド、それから6位がカナダ、7位がオランダ、そして8位、9位がニュージーランドとオーストラリアです。9位がスウェーデン、アメリカは13位で割といい方です。日本はどうだと思いますか？残念ながらうーんと低くって第53位になっています。で、イエス様の時代のユダヤの国ですが、もしこの幸福度調査というものがその時代にあったとしたら、おそらく随分低いランキングになっていたと思います。国はローマ帝国の属国でありましたし、多くの人たちは物質的に貧しかったのです。明日の生活の保障などもありませんでした。ところがイエス様はご自分に従ってくる人たちに、あなた方は幸いだ、そのように力強く宣言していらっしゃいます。なぜイエス様を信じ、イエス様に従う者がそのように幸せなのでしょうか？それは彼らは神の国の民にされていたからです。神の国の国民が幸せでないはずがないからです。神の民はこの世のレベルを超えた最高の幸福、祝福を受けているんです。しかも神の国の王であるイエス様が幸いだ、あなた方は幸いだ、祝福されていると宣言されているんですから、これ以上確かなことはありません。でも神の国と言われて、皆さんどういうものだかというのを説明できますか？ちょっと難しいですね。ユダヤの人々は神の国をユダヤが復興することだと考えていました。ダビデやソロモンの時代のように力強い王様がユダヤに現れて、ユダヤが独立国家になることによって神の国がやってくる、そう考えていました。でもイエス様が教えられた神の国は違いました。神の国はユダヤの人々のためだけのものではない。ましてやローマと戦って独立を勝ち取るという、そういう政治的なものでもない。神の国は世界中のすべての人のためのもの、人々をこの世の暗闇から解放するものです。で、この神の国は特定の場所を指して、ここにある、あそこにある、そういう幸福度の高い国の、あそこが神の国だ、ここはそうじゃない、そういうものでもないのです。神の国の王である、主イエス様がおられるところ、つまりイエス様を受け入れた、その心の中に神の国がある。イエス様はそうおっしゃっています。人はイエス様を、自分の心に、生活に、また人生に受け入れることによって、神の国を受け入れる自分が神の国の中に入るのです。人はどこにいても、そこでこの神の国の幸いを受けることができる、味わうことができます。神の国の民として、地上のどんなものも与えることのできない幸いを味わうことができるのです。 ローマ人への手紙の14章17節にこんな言葉があります。神の国は飲食ではなく義と平和と聖霊における喜びとである。私たちは主の祈りを祈るときに御国を来たらせたまえと祈っています。それは神の国が目に見える形で実現しますようにという祈りです。でもそれと同時に今見えない形で私たちの人生に神の国すなわち神様のご支配が働きますようにという祈りでもあるのです。天を目指す者たちはこの地上にいながら神の国の幸いを体験することができます。そしてそれが神の国が実現するときにはこの私だけでなく全世界にそれが及ぶようにとそう祈っているのです。さてイエス様がこのように力強く神の国の幸いを語ることができたその第二の理由、それは人々の貧しさ、悲しみ、また絶望を御国の王であるイエス様が知り尽くしておられたからです。もしイエス様が何もかも恵まれて育ち何の苦労も知らず人々の生活からかけ離れたところにいらっしゃるとしたらイエス様が心の貧しい人たちは幸いである、悲しんでいる人たちは幸いであるとそう言われたとしてもそれは人々にはそらずらしく聞こえたでしょうね。人々はこの人は貧困の苦しみを本当に知っているのか、人生の悲しみを味わったことがあるのか、そんなふうに反論したかもしれません。イエス様は柔和な人たちは幸いであるとそう言われました。この柔和という言葉には無に帰すというそういう意味があります。さまざまな苦しみ、圧迫、それに押しつぶされて心が裂けてしまう、つまり絶望してしまうということです。ですからもしイエス様が人々の絶望を理解できそうもないそういう恵まれたところにいらっしゃるとしたら人々は彼は我々の失望、絶望を分かってない、そう思ったことでしょう。しかしイエス様は人が体験するすべての苦しみを味わったお方です。心の貧しい人たちは幸いであると言われたイエス様は貧しくなるということがどんなことなのかを誰よりもよく知っておられました。コリント第2の 8-9 にこう書いてあります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって富むものになるためである。主が貧しくなられたのは大金持ちがホームレスになるという異常のそういう貧しさです。主は神の御子として持っておられた天の栄光のすべてを捨ててこの地上に人となって来られたのです。この落差、これは地上のどんなものとも比較することはできないと思います。主が人となられたとしても地上でそれにふさわしい尊敬を受けたのであれば、まあ、まだしもなんですが、イエス様は大工の子として生まれ貧しく育ち貧困の苦しみを味わったお方です。主は本来ならば王宮の玉座に座すべきお方なのに、第の五章では主に与えられた玉座は山の上の石であったのです。群衆は最初は物珍しさもあってイエス様を歓迎しました。しかしやがて主が語られる真理に耳を塞ぐようになりました。主は命がけで人々を愛したのに人々は主を退けました。癒しめました、蔑みました。主イエス様ほどご自分を貧しくなさったお方はありません。主はまた人の悲しみを知っておられるお方です。イザヤの53-3にこうあります。 彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。主はまた絶望を知っておられました。人はどんな苦しみの中でも救いの道がどこかにあるんだ、自分を救ってくれる人がどこかにいるんだという、その希望を持っている限りはそれに耐えることができます。聖書にヨブという人物が出てきますが、彼は家族を失い、そして財産を奪われ、彼自身もひどい病気に悩まされました。しかしそれでもヨブには希望の光がありました。それはヨブが語った言葉に表れています。ヨブは言いました。私は知る、私をあがなう者は生きておられる、後の日に彼は必ず地の上に立たれる。ヨブはこの希望によって生きながら死を味わうような苦しみを耐えることができた。主イエス様も十字架の上で生きながらの死を体験されました。でもイエス様の場合は希望の光がすべて奪われています。主が十字架にかけられた時、正午から午後3時まで暗闇が十字架を包みます。主はその暗闇の中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、叫んでらっしゃいます。主はその言葉通り十字架の上で神様からさえも見捨てられたのです。それは主が全人類の罪をその身に負われ、罪人となられたからです。主は人が体験するあらゆる貧しさ、悲しみ、そして絶望を背負い十字架で死なれました。それはあらゆる貧しさ、悲しみ、絶望の源である罪から人々を救うためでした。私たちは主イエスの貧しさによって問うものになり、主イエスの悲しみによって喜びを与えられ、主イエスが味わった絶望によって希望を持つことができるのです。ここに私たちの救いがあります。幸いがあります。主イエス様が宣言してくださる幸い、それは主イエス様が信じる私たちのためにご自分の命をかけて得てくださった幸いです。私たちはこの幸いを無駄にしてはいけないと思います。信仰を持ってしっかりとそれを受け取り、キープしていたいと思います。さてイエス様が幸いを力強く宣言することができた第三の理由、それは貧しさ、悲しみ、そして失望、絶望さえもイエス様にあってはそれらが祝福に変わるということがあるからです。イエス様は貧困に苦しむ人に、心の貧しい人たちは幸いである、心のという言葉を付け加えて語っておられます。それは人々の目を物質的な貧しさから霊的な貧しさへと向けるためでした。信仰者が他の人と同じように物質的な貧しさに苦しめられてそれで終わってしまうのでなく、そういうことがあったとしてもそこから自分が神の前にどんなに力のないものであるか、神の前にどんなに貧しいものであるか、そのことを知ってより神様に信頼する、つまり信仰に富むものになる、そのことを主は願っておられるのです。悲しんでいる人たちは幸いであるというのも同じです。不幸、不運を嘆くのではなく、自分の罪を悲しむ、そして悔い改めに導かれる、それが神様の私たちに対する御心です。同じように主はさまざまな苦しみ、圧迫に押しつぶされて心が砕けてしまう人、失望や絶望を味わっている人、その人たちをそのままにはしておかれません。その心を神様に対して砕かれたものにしてくださるのです。 ニューワナという言葉には最初申しましたように無になるというその意味のほかに従順である、あるいはへりくだっている、また優しいという意味があるんです。つまり自我が砕かれて神様に従順であり、また他の人にも優しくなるという、そういうことです。神様は信仰者の苦しみを決して無駄にはなさいません。それを用いて柔和なものへと変えてくださる。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう、そうありますように、柔和なものに与えられる御国の祝福を注いでくださるのです。柔和な人が地を受け継ぐというのは辞書を手に入れる、プロパティを手に入れるということではないのです。これは柔和なものは国を継ぎ豊かな繁栄を楽しむことができるという、その詩篇の言葉から捉えたものであります。さまざまな苦しみを通って神様に信頼するようになった人たちはこの世にあっても神様の守りを受けて生きていくことができる、そういうことです。詩篇の十篇にこんな言葉があります。主よ、あなたは柔和な者の願いを聞き、その心を強くし、耳を傾けて、みなしごと、しえたげられる者とのために、裁きを行われます。地に属する人は、再び人を脅かすことはないでしょう。また、イザヤ書の29の19には、こうあります。柔和な者は、主によって、新たなる喜びを得、人の中の貧しい者は、イスラエルの聖者によって楽しみを得る。主は、私は柔和でへりくだった者であると、マタイの福音書の11章のところで言ってらっしゃいます。主はこの言葉によって、私はあなたの苦しみ、悩み、痛みを知っている。そう言ってくださっているんです。私はこの言葉によって、あなたが私に従うというのなら、あなたも私のように、柔和で心のへりくだったものになりなさい、とも言っておられます。そして主はこう言われました。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って、私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。信仰者であっても心身ともに押しつぶされるような経験をします。なぜ私はこんな苦しみに遭わなければならないのか、そういう思いを抱いてしまうような状況に置かれます。しかし忘れてならないのは、どんな苦しみもイエス様にあっては祝福に変わるということです。失望、絶望さえも信じる者には、それが私が柔和なものになっていくためのプロセスの一つなんです。そして柔和なものに約束されている祝福、それに変わっていくんです。魂は平安を、安息を見出します。あなた方は幸いだ、この祝福の言葉に押し出されて、この一週間を歩み出しましょう。一人で歩くのではありません。主が一緒に歩いてくださいます。主と主がくださる報いから目を離さずに、信仰の一歩をここから踏み出していきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは主イエスを信じる者を御国の民とし、この世が与えることのできない祝福を与えてくださいました。主を信じる私たちに、なおもその祝福がどんなに大きく豊かなものであるかを教えてください。そしてその祝福の中を歩くことができるよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。